粕谷浩二です。
中澤正友です。
まあ、僕はもうすっかり一日の大半趣味でツイッターをやっているんですけど、僕のタイムラインがね、エロい、いやエロくない、いやエロい、あのねあのね、肌色ばっかり
なんかそういう時期なの？
いや違う違う違う違う、春になったから湧いてるわけじゃない、違う、違うんです、その僕はアルバイトの方でアイドルさん関係をやってるじゃないですか。
そうだね。
で、まあライブアイドル、仕事では僕はライブアイドルさんの方についているんですが、歌って踊ってっていう、でも大体がこう、まあ、グラビアの仕事だったりとか、まあ、あとはなんていうんですかね、撮影会っていうのがあるんですけど、そういうので結構頑張ってたりもするわけです。で、特にアイドルさんとかは、自画撮り写真をツイッターに上げてね、でみんなからリプもらったりとか、フォロー数増やしたりとかしてるわけです。だから、もうすっかりね、すっかり谷間とか足だらけ。まあ、それをわーって見ちゃってる僕も僕なんだけど、やっぱり見ちゃうんだけど、肌色
タイムライン上にあっちゃうとね、
肌色って見ちゃうんだけど、
肌色ね、
男の子、健全な男だから、
肌色って見ちゃうんだね。
でもまあ知り合いであり仕事相手だから、なんかそういう気分にもならないけど、あーあーってなってエロいんだけど、エロくないんだけどみたいな、もうね、大変です。なんか一日中ふわふわしてますね、僕のタイムラインが。
なんか不思議な気持ちになるのはあるかもね。
そうだよ。
ああ、そうか、こういう仕事をするんだよなっていう。
そうそう。しかもさ、それがだから、僕は仕事相手だったりして、フォローしてタイムラインに表示させてるんだけど、なんか電車の中で見るのが恥ずかしい。ああ、なんか周りの人に画面覗かれたらなんか肌色だらけなんだけど、はずいはずいみたいな。やだーみたいな、どうしよう、
はいはい、いや違う、違うんですよ、違うんですよ。
そうそう、誰も何も言ってないのに、違う、これ僕のライブアイドルのこの人がみたいな、
お仕事で
怪しくないのに言い訳したくなっちゃう、恥ずかしさがね、そこはかとなくあります、だからね、もう僕は頑張ってそのラインをちゃんと、健全性を自分の中で、自分の中で保ちながら、これからもツイッター楽しくやっていこうと思いますよ。あ、もちろんね、僕自画撮りとかを自分のツイートとしても上げたりしてるから、そういった意味では参考にしてるんだけどね、アイドルさんのツイッターの使い方っていうのを参考にしながらやってますけどね。でも本当にもう驚くほど肌色ばっかりで、
時期的なものもあるね。
いやいや、時期なかった。
あ、ない。
もうこの半年、半年ぐらいアイドルさんついてるけど、結局ね、まあ冬でも春でも、
なるほどね、
多分夏になればもっと、肌色ですよ。
男ってやつは
皆さん、まあ男性で聞いてくださってるリスナーいらっしゃるかと思いますけれども、肌色楽しんでますか？ね、そういうところで、こういろいろな気持ちを落としてね、健やかに、
健やかにね、そう。
法に触れない、
そう。
綺麗な体で、生活していきましょう。そうですよ。アイドルさんが出してるのを見ている分には合法ですか。
そう。
それで大丈夫だよ。大丈夫、みんな大丈夫だ。何を言い聞かせてんのか。さあ、冒頭。
変に溜め込まないでね。発散するのは大事なことだからね。
そう。だから、人に迷惑かけないように自分で処理しといてください。それでは、今回もやってまいりましょう。プロジェクトワンサイズ、三色丼。どうも、最近そういった意味では女の子の釣り目に結構興味が湧いてきてます。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
あ、最近そういった意味では、
僕はね、もともと垂れ目が好きだった、優しいとか、ニコって笑うとこう、まあ可愛い系だね、の垂れ目が好きだったんだけど、 最近はね、そういうのを見てるとね、そういうのを見てるとねじゃねえや。いろんなアイドルさんとかを見ながら、釣り目の子の笑顔とか可愛いとかちょっと思ってね、最近女性のルックスの趣味がね、いろいろ広がっているんです。
なるほど。
うん。なんかないの？そういう広がり。
広がり。広がりは。
いや、もしくはやっぱりこれが好きでもいいけど。
ああ、なるほどね。そうですね。情熱を持つのも大変素敵なんですが、基本的に朗らかで和やかであるのが一番いいなと思います。中澤雅人です。
そうだね、うん。中澤さんの周りはそういう人がいてほしいね。
いや、いいんだ。情熱はあっていいんだ。情熱はあっていいんだけれどもね。うんうん、いや、でも、うん、そうね。いや、でももう本当に、優しい人たちばっかりだ。
うん、そうですよ。中澤さんを可愛がるぐらい優しい人が周りにいるといいよね。
あとやっぱ嬉しいのは、そのつながりで友達ができていくっていうね。
ああ、ね、それ大事。
周りで。
それ大事、それ大事。
自分たちの周りで。
そう、うん。やっぱね、自分と誰かだけじゃないから。
そうそうそう。
自分の友達と友達の誰かとかがとても大事だからね。
ファン同士がつながっていくのもね。
そう。
楽しいからね。
ほんとね、最近はアイドルさんの現場でもね。
うん、うん。
うん。やっぱり、アイドルさんが一番でそこに集まってくる人たちっていうのは大事なんだけど、うん、そのファンの人たちがどれだけ横のつながりみたいのを作ってみんなで一人を応援してくれるかみたいなね、結構大事で ね、
そ, うね、
それは、うん、戦略的にはあると思うよ。、うん、どうぞ、
うん、いいけど、
どうぞ。
この番組は笠谷浩二、中澤正人、平井正幸の3人が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組ですが、
そういえばちょっとメッセージいただいたんで読みますね。
はい
はい、うん、笠谷さん、中澤さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
番組いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
ところで質問なのですが、
はい、
皆さんはとんでもない失敗をしてへこんでしまったことってありますか？
あ、
先日私とんでもない失敗をやらかしてしまいまして、
はい、
とってもへこんでいます、
はいはいはい、
そんな時どうやって元気回復していますか？
うんうんうん、
とっても気になります。ぴったりなエピソードあればぜひ教えてください。どうぞよろしくお願いします。
はい、
ということで、ハンドルネームそれひまさんからいただきました。
うん、うん
うん、やってまいりたいと思いますけど、うんうん、ね、どう、
なんか、
まあ、大きい小さいは別して、うん、あ、失敗しちゃったなーっていう時の、へこみってあるじゃん。
ある、あるね。
やっぱ、あ、やっちゃったっつって。うん、はぁ、ため息ばっかり出ちゃう、はぁ、みたいな、うん。そういう時の元気の回復の仕方みたいの、ある、う
ん。俺今めっちゃ気になることあるけれども、まあ、そこはいいや。
気にならない。
そうね。
気にならないでいこう
ね。そうね。
元気の回復の仕方です。
僕ね、基本的にね、1日2日ぐらいはずるずるね、
あ、
引きずるの。
あ、
で、まあ、考えたり反省したり、
うん、
こう後悔したりとか、
うん、
しばらくうじうじするんだけども、
うん、
だいたい、自分の好きな作品とか見たら元気にな
る。あー、それはとても健全だね。
う
ん、
1週間のうちに、まあ、例えばね、
うん、
例えば僕の場合だと、アニメ特撮漫画ですよ。
あ
すぐ元気になる。
そうだね。間違いなく週に何個かあるからね。
週、必ず2日に1日は、何かしらやってるから、見たいものが何かしらやってるから、それ見て元気になる。
なるほど、うん。それはとてもいいね。
うん。あのね、ただ作品を楽しむだけじゃなくて、
うん、
人のやってる声を聞いて、
うんうんうん、
こう、いろいろと考え始めたりとか、気持ちが前向きになってたりする。
ああ、そう、仕事、まあ、ある意味、いい意味で仕事モードに入れるみたいなね。
うん、そうそうそう。
あ、そうだ、こういう風にやっていこうとかっていう、うんうん、次の手法を考え出すと元気になるよね。
うん、そうそう
そ
う。
それはわかるわ。
割、ちょっと嫉妬込みだけどね。
うん。僕はね、最近は本当にね、お酒飲んじゃ。
あ、良くないんじゃないかな、それ。いや、
これはね。
簡単には言えない。簡単には言えないけど。
いや、まあまあまあ、うん、アニメ特撮漫画に比べたら、うん、よくないよ。
よくない。
なんか失敗とか気分の落ち込みを酒で何とかしようとするのは、あまり健全とは言えない、うん。でもね、僕はでもそこで、でも僕は大丈夫と言い張ってるのは、うん、お酒に弱い。僕が。大体ね、まあその、仕事でちょっと、ああ、やっちゃったな、みたいな、
うん。
大問題にはなんなかったけど、ちょっとなんかな、あれは、 やらなくてもいい失敗しちゃったなみたいなのをちょっとへっこんで帰ってきたりすると、ほろ酔い缶チューハイをね、1本買ってくるわけで、つまみながら何かしらしょっぱいものをつまみながら、うん、ほろ酔いわーって飲んで、うん、1本飲む頃にもうふわふわしちゃってあーもうダメだ、寝ようみたいになる一切問題解決しないけど、とりあえずその日は寝られる、
うんうん、
でそういった意味ではね、僕は結構寝深くてね、
ね、
その失敗を本当に取り戻すまでは永遠にへこみ続ける。いや僕は長いよ。
そんなもんじゃないの、
長いね。
僕もだって元気にはなるけれども、うん、問題は解決してないから。
あ、そうかそうか、うん、元気回復する方法だよね。
元気になるな。
あとはだから動く方法としては、うん、僕はやっぱね、無理やりのアウトプットかな。
ああ、
まあツイッターもそうなんだけど、ブログであったりとか、
うんうんうん、
または人に喋る、
うんうん、
失敗談を人に喋るっていうのは、うん、僕の中でのアウトプットをするという次のアクションで、
うん、
なんかね、まあ僕は本当に根付いてるから、心と頭に、
うん、
人に話すときは多少楽しくしたいっていう、うん、だから失敗談があったら胸の中にグーってこう持って帰ってきて、で、あーって凹んで、誰か人に会った時に、この前こんなことがあってさっていうのをなるべく面白く話そうとする。
うん、
その時に、ちょっと僕の中では元気が返ってくるね。
なるほどね。
うん。人に話すっていうのは元気返ってくる。うん、だからこの、それひまさん、
それひまさん。
ハンドルネーム、それひまさんね。うん。うん、あれだね、これ、僕らの相方の平井正幸さんがやってるブログのね、それは平井正幸のブログやと思います。
ね、
の、
なんか、
タイトルの、それひま、ね、うん、それひまブログ的なやつと同じ、なんかね。
ね、で、うん、今、隣に平井はいなくて。
そういえばね、うん、平井さんがいない。
いないんだ。
なんかこう、どうしたんだろうね。
なんだろうね。
平井さん何かあったのかな、
うん、なんか失敗。
とんでもない失敗したのかな知らない。
なんかね、今朝ぐらいになんかあったよね。
どうしたのかな、わかんないけど。
いいけどね。
わかんないけどね。まあ。
じゃあ、それひまさんにも、こう、元気になる方法を見つけてもらえたらなって。
はい、そうそうそう。ね、ぜひ、だから、中澤さんの方は、好きなものをインプットするっていう元気の。回復の仕方ね。
アウトプットに備える。
そうそう。で、僕はもう、わかんないけど、アウトプットし始めちゃって、自分を変えちゃうっていうタイプ。はいはいはい、まあ、2パターン出ましたので、
うん、
まあ、どっちかやってみてもいいんじゃないかなって思いますね。うん、
はい。
それでは、平井さんいないですけど、今回このまま、一旦 CM です。
はい。
どうも、平井正幸です。まっすぐでマイペース、あんこが好きです。あ、ツイッターやってます。なんかいいなって思ったことなど、のんびりまったりつぶやいてます。気になる方はアットマークそれひままでどうぞ覗きに来てくださいませ。ブログ、それは平井正幸のブログやと思いますもやってます。どうぞよろしくお願いします。平井正幸でした。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶりお送りしております。
はい。いやー、そうそう。
ん？
ちょっとツイッターとかでも告知したんですけれども。
うん。
5月18日、うん、2014年5月18日に、ライブに出演することになりました。
お、
うん、
歌う方のライブね。
そうです、歌う方のライブに、
うん、
ミュージックライブに出演することになりまして、
うん、
一応まだ詳細はそろそろ出てるかなってぐらいなんですけれども、
うんうん、
90年代ジャパニーズロックをお送りするっていうコンセプトで、う
ん、結構まあ僕らの世代にしたら夏メロと呼ばれるあたりだよね。
そうだね、うんうん。
90年代だもんね。
90年代だからね。
もう20年ぐらい前なんだもんね。
だってさ、宇多田ヒカル、今 CM でやってんだけどさ、宇多田ヒカルさんの曲とかがさ、もう CM で夏メロとして流れる時代だよ。
そうだね。年取ったなーっていう話はまあ置いといて、うん、やるわけだね。うん、90年代 J ロックを。
J ロック、そうです。
まあ、テーマとしてやるってことなんだ。うん、
で、一応僕は、2曲をフルで歌って、
うんうん、
あと、その、なんかコーナーがあるんだと思うんですけれども、
うん、
あの、メドレー
を
組んで、その中、まあ、その、1コーラス分を、
うんうんうん、
2曲歌うっていうようなコースで、まあ、計4曲歌うことになっているんですけれども、いやー、これがね、一番最初にお話いただいたときにね、
うん、
全然浮かばなかったんですよ。
え
?90 年代ジャパニーズロックっていうのが。
え?なんで?
僕、あんまり聞いてなかった方なんですよ。90年代。あのね。
だって、小中学生なんて結構いろんな曲聴く頃でしょ。
かねえ。TM ネットワークばっかりだったんだよね。
ああ、偏ってるんだね。
すっごい偏ってるの。
ああ、うん。TM はロックじゃないか。
ロックじゃない
か、ね。ていうか、ロックの定義もあやふやだけどね。
まあね。いや、基本は、バンドの構成で、
うんうん、
できる音楽、
うんうんうん、
電子音楽ではなく、
うんうんうん、
まあ、ギターベースドラム、コンピュータ加工を、うん、が極端に必要ではない、
うんうんうんうん、
そのまんまの、曲を、うん、ライブでもできるっていう構成だと思うんですけども、あとはまあ、
うん、
曲調であったり内容であったり、
うん、
叫び具合であったりとかメッセージ性であったりとかでそういうところに多分ロックって絡んでくると思うんですけども、
そうね、僕90年、その20、今から20年前前後でしょ、
うん、
僕らが、まあ、なんだろう、例えば8歳とかから、
うんうん、
15、6歳とか、うん、そこら辺でいいわけじゃん、90年代って。僕その頃は、まあ、お兄ちゃんたちと一緒に実家で暮らしてましたから、
うんうんうん、
結構ね、一緒にいろんな、テレビとかを見ながら、それこそ紅白歌合戦とかを見ながら、
うん、
結構聞いてた気がするな。
お兄ちゃんいるって強いね。
うん。うん、僕はその頃に多分ミスター・チルドレンとかをなんとなく知って聞き始めて、多分シーソーゲームとか、
うんうんうん、
あたりは僕らが小中学生だったんじゃないかな。
なるほど。
うん、
そうだね、
まあ、
う
ん、中学生になったあたりだと多分名もなき歌とか、
うん、
あたりとかになって、なんか、あんまりよくわからないけど、歌詞的には、
うんうん、
共感ではないんだけど、なんかとてもいいなって思いながら聞いてたとか、
うんうん、
あとは、やっぱ、そのあたりで言うと、ビーズとか、
はいはいはいはいはい、はい、
だよね。
そうだね。
あと、グレイとかだよね。
そうだね。
結構さ、僕、高校は男子校だけど、うん、中学までは共学行ってて、うん、結構グレイ好き多かったよね、中学校の頃とか。
あー、そうか。
うん、中学生でコピーバンドやってた人たちいたけど、
うん、
それもグレイだったね、歌ってた。
はいはいはいはいはい、はい。
誘惑とかでしょ?
うん。あ、そうそうそうそうそうそう。
誘惑?唇とか。
誘惑。
うん、なんか、
そうですね。
そのあたりでね、うん、
ひとまず、主催さん側から、こう、90年代ロック、だいたいこんな感じですって言って、いくつか曲、
サンプル的な。
サンプル、リストでいただいたんですよ。名前を、バンドさんの名前を。
うんうん、
中で見たのは、グレイがあって、
うんうんうん、
ラルク・アンシエルさんがあって。
あ、ラルクもそうだよね。
ルナシーさん。
あ、ルナシー、そうだよね。河村隆一ってバンって出るちょっと手前のルナシーね。
ホテトラヤスさん。
ホテトモヤス。
トモヤス。トモヤスさん。
ホテイか。
氷室京介さん。
そうなんだよね。ボーイじゃなくて、ボーイは多分80年代とかから90年代頭なんだよね。
そうそうそう、
僕らが知ってるのは、ホテイ氷室っていうソロでやってるあたりだよね。そうだね。
で、ユニコーンさん。
あ、でも、僕らあんまユニコーンじゃないよね。
うん、
ユニコーンもうちょっと上じゃない、前というか。
でも、大体でも同じぐらい。それ、僕らよりもお兄さんぐらいだよね。
だってさ、そう、僕らさ、
うん、
結構、その、奥田民生とかを知ったのって、うん、パフィーとかが出てたあたりで、
あ
ー、実は、
作曲としてもね。
パフィーとかを作ってる奥田民生っていう人が実は面白くて、
うん、
で、その頃多分僕の記憶ではソロをやってるんだよ、みたいなのを最初に知って、ね、うん、で、実はユニコーンっていうのやってたんだよ、ぐらいで知ってるから、うんうん、やっぱちょっとユニコーンは先っていうか前だった気がするんだよね。
僕多分、今回誘われた中では、割と若い方なんですよ。で、僕よりも3つ、4つ上。
そうだよね。
ぐらいが、がっちりハマる。
90年代で言うと、うん、だ20年前に、15歳ぐらいとか、うんうん、15、6歳とかだと、多分、ピンポイントだから、うん、それで言うと、35、6、7あたりが、とてもヒットしている、そうだよね。うん、その、90年代ロックとか。
うん、僕が、好きなバンドを、入れられないかなと思って、曲の中に。ないかなと思って。
自分が歌う曲として。
そう、うん、調べたんだけれども、うん、デビューが両方とも99年あたりなんですよ。
両方って何と何で
言っていいのかな
別にいいんじゃないの、
ポルノグラフィティとバンプオブチキン。
全然新しいよね。
どっちも99年デビュー。
全然新しい。
うん、
まあ、バンプに関しては頭から売れてるし、ポルノも多分1曲目とかから売れてるから、うん、そういった意味では、滑り込み90年代で、ね。
そうそうそう。バンプオブチキンさんは、アルバムが最初なんですよ。99年に出した。
あ、そうだったんだ。うん、
っていう感じで。
うん、
すごい、うん。
まあ。
選曲は大変でしたけれども。でも選んだんですよ。選んだんですよ。
もう決まったってこと？
僕決まりました。
ええー、はい。
もう、ちょっとね、早めにね、やっときたの。練習したい。まあ、
練習はしたいよね、確かにね。
いや、でもね、選んだ曲は、思い入れがあるんですよ。うん。これは、また、ライブの詳細が出てから、また次回とかにお知らせできたらなと思うんですけれども、
うん、
思い入れのある曲なんで、思い入れのある曲というか、
うん、
聞いて、かっこいいなっていうふうに思った曲を、僕がその当時思った曲を選んだんで、まあ、お楽しみにしていただけたらと思います。
僕、ちなみにだけどね、はい、90年代ぐらいで言うとね、うん、すっごい強い思い入れがあるのがね、
うん、
ザードの君に会いたくなったらっていう曲があってね、
うんうん、なんでちょっとなんでちょっと感傷に浸んなよ
これね本当にあーってなっちゃった曲人生であーってなっちゃった曲なんで、
まあ、あーってなる人もいるんだろうけども全然伝わってないよ、俺には。
あ、ね、もう、僕のことを、なんか、いっぱい調べ尽くしているファン、熱烈なファンの人なら知ってるかもしれないけど、僕は一時期ね、遠距離恋愛をしてて、北海道のことね。
うん、
で、いろいろあって、まあ、一年ぐらい楽しく遠距離を楽しんでて、うんうん、でも一番最後なんか、クチクチクチってなって、こう、もう、とりあえず別れるってことにしようみたいなことを、クチクチクチってなってる頃に、うんうん、その当時の彼女がこのザードの君に会いたくなったらっていう曲の気分なんだみたいな感じで多分最後のやり取り終わってさ、
もどかしい
で、あんまりその時知らなかったけど、
うん、
まあじゃあいっかと思って、ちょっと気持ちの整理的にも聞こうかなこの曲、
ね、
と思って、
うん、
聞いたら泣いちゃって、
なるほどね、
うん、あのね、うん、シチュエーションとしては実はそんなに合ってないんだけど、よく考えると、うん、でもね、歌的にはね、そう、君に会いたくなるわけよ、
うん、
主人公が、うん、歌の主人公が、でもその日まで頑張れる自分でいたいなとか、いつだって飛んでいける自分でいたいなっていう、その過去があって今があって私があって君に会いたくなる気持ちがあって、うん、また思い切り騒ごうねっていう歌なの。なんで弾いてんの？なんで中澤さん弾いてんの？ちょっと僕の青春グラフィティなのに、なんでちょっと遠くになっちゃったの？
違う違う、今ね、なるほどねってじわりってきてる。
そう、うん、ラブソングで初めて本気でヒットした、
うん、
心に刺さった曲 だったからちょっと思い入れがある、うん、まあ全然ロックとかではないけどねザードさんですけど、
ほんとね90年代の中頃、まあ、僕が中学高校の時、
うん、
僕が何聞いてたのかっていうと、
うん、
ずっとねサウンドトラックばっかり聞いてた、ドラマとか映画のあとゴンチチ
あ、だってあれだもんね、その頃はあんまり言葉は理解できなかったも
ん、
ね、
そうそう、あんまり自我が芽生えて、高校ぐらいになってから芽生えてきて、それでも遅いけどさこの間言われたんだよな、
え、
なんかほら中学校ぐらいまで自我が芽生えてなかったから、
あんまり人とのコミュニケーションがうまくできなかったタイプ、
覚えてないだろうけどねみたいな感じ、いや、よ、いいよ、認識されてきてんだったらいいよ、
あ、
うん、なんだけどね、うん、
まあね、うん、僕らの育ってきた時代が結構そういう歌とかに反映されているかもしれないんで、まあ今これを聞いてて生まれてねえわって言ってる方もいるかもしれないですけど、
ありそうだってさ、
まあぜひぜひその、まあ、僕らの中の一つの要素なんでね、うん、そこからそこら辺にも触れながら楽しんでいただきたいと思います ね、
そうだね、
またまた詳しい情報が出たらお知らせしていきたいと思います。
お楽しみにしていてください。
さて今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は5月1日木曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ発信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せください。
もろもろ僕らの情報などはプロジェクトワンサイズのウェブサイトにあります。 http://www.onesize.info を見ていただければ全部わかります。
その他カスや中澤平井それぞれブログやツイッターなどをやっておりますので、詳しくは何かしらで検索したりしてみてください。番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手は
最近カラオケの一人カラオケの一発目に歌うのが、スペースダンディのオープニングテーマビバナビダと、締めに歌うのが坂本真綾さんの誓いな中澤正人と、
あーそうか、本当に中澤さんと全然趣味合わないな。最近最近僕が一人カラオケとかで歌い始めたのは白い雪のプリンセスはとか、あとはね、歌えないけど歌ってみてダメだって撃沈しているクラリスとかですね。アルビナエンターテイナー笠谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
さよなら。さよなら。まあ、今でもずっとミスチルは歌ってるけど、ね。